エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージーです。
さてさて、
はい、
ついにうまい棒が値上げされる昨今でございますけれども、
ああ、
最近いかがお過ごしですか？
あれだね、物価の優等生と誰も呼んでいないけれども優等生のはずですよね。
優等生っていうか影ですごい努力してるわけですけど
それか本当に0円なんじゃないかっていう気がするね。
もともとなんかから湧いてるっていう、
うん、であればもういくらでもいいんです、うん、値段はっていう。
そうですね、昔の人が宇治がどこから湧いてくるかわからないみたいな。
でも輸送とかもあるからね。
もちろんそうですよ。
正直あれでいいのかって気がするよね、あの値段で。
だからどんどんちっちゃくなってるんですよね、実は。
どうやっても儲からない気がするけどね。
もう限界を超えたんで値上げをすると。
そうか、そんなあれですね、インフレが現実のものになりつつありますね、そういう意味ではね。
まあそう、いいインフレだといいですけどね
、うん、あれですね、そんな中、まあ確かに物がね、なんかちょっと不足している感覚がありますけど、
はい、
他のなんかブームとしては、まあ、ちょっと前から、だいぶ前からではありますけど、やっぱりなんか気になるのは、あの、熟成ブームですよ。
あ、はいはいはい。
熟成肉からなんとなく始まりましたけど、
はい、
魚もあるしね、
うん、
熟成魚なのか、
はい、
熟成マグロとかか、
はい、
なんかありますけど、これあの、エスカレートすると、
うん、
保健所が動くんじゃないかって気がしてるんですよね。
ああ、そうです
か
ね。
ギリギリのところをつく業者がいるとね。
あの、加熱については、ちゃんとここまでやりなさいよっていう決まりがあるけど、うん、いつまで熟成しちゃいけないっていうルールはまだ多分ないと思うんですよ。
そうでしょ？
うん。
これは危ないよ。
危ない。
あとはもう腐ってるんだけれども売れるんじゃないかって気がしてきたよね。熟成ということにすれば。
そうね。腐りかけが一番うまいっていう。
この熟成みかんもどうですかみたいな。
そうね。半分緑色だけどっていう。
こう刺すような感じがやっぱり美味しいですね、熟成は。みたいなさ。
そうね。酸味があってちょうどいいですよね。
そうです。なんかこう、みんな麻痺してくんじゃないかなっていう気がするんですよ。
まあでも昔は、例えば、八百屋とかで、ちょっと半分ダメになってるから半額みたいなのありましたけどね。
いや、だからあれでしょ？昔は当たり前のように、その新鮮さが求めてたじゃん。新鮮に価値があるみたいな。
まあそうですよね。今ほど物流が良くないからね。
それが、多分もう新鮮が当たり前になっちゃったから、
うん、
逆の方向に価値がいっちゃってるわけですよね。
そうですよね。かけた時間が価値ですよね。
だからそうなるとさ、なんか、なんだろうね、あの、売れ残り品も、一手間熟成ってことにすると売れるんじゃないかっていう。
ああ、まあでも、さもありなんではあるけども、何から何まで全部熟成できるわけじゃないからね。
じゃあそこのチャレンジですよね。
うん。
まあそれはだから、コンビニの弁当をそのまま熟成しちゃダメですけど、熟成弁当。
弁当はね。あの、やっぱりほら、でかい肉を熟成させて、外側を削いで食ってるじゃないですか。
ああ、だから、表面は、あの、捨ててくださいって書いてある。
そういう感じです
よ。弁当とかに。
だけど、コンビニとかで極限まで薄くしてあるトンカツとかはもう無理ですよ。
食べるところがないです。
ないんですよ。
なんでもそうね。なんかさ、例えば、なんかあれなんかなと思って。だから、私だったらやっぱり好きなコーラをね。
お
う。樽かなんかでさ。
はい。
熟成させたらどうだろうとか思うんだけど。
そうね。まあ炭酸がなくても良ければって感じ
で。現役の状態で。炭酸は最後に入れますよ、飲むと。
ああ、ね。ドリンクバー方式でね。
うん。
結局、香りはどんどん抜けていくとは思いますけどね。
いやー、この年のコーラは出来が良くてね、みたいな。
10年に一度の出来でね。
そんなのあるかっていう。
ないですよね。大体アルコールが入ってないから熟成に耐えるかどうかですよね。
腐るだろうね。
糖分をめったらやたら高くするっていう。
でも逆にでも熟成ってやっぱりそのな、ギャンブル的なとこがあるじゃないですか。
まあ半分はね。
やっぱそこに今後なんていうの、その興味が移っていってるんだと思うんですよ。まあ。
うまくいくかどうかっていうね。
そうそうそう。やっぱり。もう、なんていうの、それなりに美味しいものが安く手に入る時代になったから、
はい、
チャレンジが必要になってきてるんだ、多分ね。
そうね。
うん。
確かあれですよね。もともとあの、ウスターソースっていうのも、うまくいかなくてほっといたらソースになったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
だからあんな感じのちょっと、色もやばい感じになってる、
ね。まあ、濃いですよね。うん。
だからね、これからさ、なんか、家庭で熟成ブームだ、みたいなさ、
はい、
やって死んじゃう人とかいるんじゃないかなっていう。
そうね。だそのリスクを積極的に取る会社がいないだろうね。
まあ、 熟成フグとかやばいですよ、
ね。やばいですよね。
回ってるだろう、何か。
大体魚で熟成してるのもカジキとか、そういうでっかい魚ですもんね。
ああ、うん、そうね。
巨大なフグがいるんだったら話は別ですけど。
でもなんかもう、グルメとしてはさ、そこに手出しそうじゃない、はい、なんか。
今でも熟成はしてるんですよ、最低でも。大体の白身魚は3、4日経ってるわけですよ、
うん、
そうじゃないとうまくないからね、
うん、
それを超えるリスクですよ。
毒が回り始めてるなっていうぐらいが美味しいんですって。
ああ、そうね。その白身に全部毒が回った頃が一番うまいっていう。
3枚までですよってね。あの、
あ、
切り身は3枚以上食べるとちょっと危ないですとかさ。
あ、でもあれですよね、あの、フグの毒のある白子とかを漬物にして食う地域があるじゃないですか。
あ、なんか、どんだけ漬ければ大丈夫みたいな。
なんか、
経験則ですよね、あれは、ね。
1年塩に漬けてもう1年ぬかに漬けるみたいな話ですよ、確かね。
ね、うん。だからもう、やってた人はいるわけだから、
はい。
今後もそれにチャレンジする人たちが、ね、いるかもしれないからね。
まあ、チャレンジは自由ですよ、ね。うん。お腹の具合はあなた次第ですよっていう。
そうね。はい、自己責任ですけどね。
コーラとりあえずほっといてみてくださいよ。
炭酸のまま抜けていって、最後グミになるんじゃないかなって。
ああ。ゼラチンなんか1ミリも入ってないのにね。
コーラアップみたいだぞっていう。
なんか、それはただ単にヘリに砂糖が固まってるだけではないのかっていう。
これがうまいんだよってなるかもしれない。でも瓶の底とかさ。
ペットボトル横に倒して3年ぐらいほっとけばそうなるじゃないですか。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操。ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月12日、朝日新聞。1000万円窃盗容疑で再逮捕。
うん。
関西未来銀行の元行員が京都市内の支店の現金を盗んだとされる事件で、京都府警は11日、窃盗罪で起訴されている容疑者42歳を窃盗容疑で再逮捕し発表しました。自宅のリフォーム代とギャンブルに使ったと容疑を認めているということです。
うん、
捜査参加によると、容疑者は2020年10月と21年の4月に勤めていた同行の支店の銀行から2回に分けて現金計1000万円を盗んだ疑いがあります。容疑者はインターネットショッピングで白紙の束を購入し、盗んだ1000万円の札束とほぼ同じサイズの紙束を作り、金庫に置いていたということです。
うん、
当初は金庫にあった1万円札2枚を札束の上下に置いて本物の札束に見せかけて、約半年が過ぎた21年4月になってから上下の2万円も束ごと盗んでいたということです。
そこは手出しちゃいけないよね。
最後まで我慢するとこですよね。
それをやり始めたら、それはもう、ただと、なんだろうね。あの、強奪みたいなイメージだからね。
結局全部持ってくわけですからね。
すり替えでないからね。
変えてないです、うん。なんだ、誰も気づかないんだったら持ってっちゃえってことですよね。
少なくともなんだろうね。1ドル札にしとくとかさ。
ああ。誰か両替したのかなって感じですよね。
一瞬大金なのかどうかよくわからないじゃないですか。
わからない。1ドルだとね。
うん。
なんかあれですよね。ダイエットしてるからって言っておにぎり半分残したのに結局食べちゃうみたいな感じだよね。
うん、2回に分けてるだけ。
分けてるだけですよ。
いやー、これでも。でも、結局バレたわけだね。
あ、そうですね。はい。
いやー、やっぱり上残しとけばバレなかったのにね。
これもう反証ができないからね。そして盗んだ金はリフォームに使っているっていう。
うん、
のっぴきにならないやったらしょうがないですけどね。うん、もう風呂がぶっ壊れたとか、屋根が破れたとかだったらね。
いやいやいや、もう、あれですよ。匠にお願いして、かっこよくしてもらったんですよ。
結構高いもんね、1000万円ですから。
デザイン料がほとんどっていうね。
そうだね。有名なだけで金がかかるっていう。
そういうことかもしれない。
そういうこと。だから、あの、番組の力を借りないと全部実費ですからね。
そう、最近やってないからね。
あ、そうなんですよ。うん、番組に頼むとデザイン料は番組が持ってくるんですよね。
そうそうそうそう。
うん、広告費ですよ。
もう一回ちょっと待つべきでしたね。
再開をね。
うん。
うん。 たまに BS で再放送やってるけどね。
まあ、再放送にはエントリーできないからね。
できないから。地上波でもう一回ゴールデンタイムにね。
そう。
はい。この不動産がやたらと上がってるこの時代にね。
今だからこそ。
こそ。
ぜひ。
新築マンションが今、過去最高に高い時代にね。
やってもらいたいね。
あえての中古物件を。
そうそうそう、リノベーションするんです。いや、そっちの需要にすれば、ちょっと変えればさ。
はいはい。
やりようあると思うんだよね。
浮いた1000万円でね。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月13日、毎日新聞。黒装束で深夜に盗み。
うん。
住民が就寝中の民家に忍び込んで現金を盗んだとして、警視庁捜査参加は13日。窃盗罪などで起訴されている被告31歳を窃盗と住居侵入の疑いで再逮捕したと発表しました。逮捕は3回目です。課によると、容疑者は容疑を認めていて、大学生の頃、黒装束の登場人物が窃盗を繰り返す映画を見て刺激を受けた。好奇心で一度やったらうまくいき、高揚感が忘れられなくなった。仕事のストレスもあったと供述しているということです。
お、
2016年1月以降、通っていた大学がある金沢市や都内などで深夜に上下黒の服装をして約40件の窃盗や住居侵入を繰り返したとみて調べています。逮捕容疑は21年4月25日の午前2時から午前4時45分頃、男性方に1階リビングの窓を工具で割って侵入し、食器棚に置かれていた財布から現金約5万2000円を盗んだとしています。男性らは2階で就寝中でした。容疑者は16年5月に石川県内で民家に侵入して現金約25万円を盗んだとして21年11月に逮捕され、12月に別の窃盗事件でも逮捕されていたということです。
おお、
映画ね。
え？とかあんまりピンとこないんだけどね。
黒装束で盗みを働く映画ね。
まあ、だいたいそうなんじゃないの。
まあ、泥棒物だったらね。
真っ白とかないでしょ、純白のドレスでとかさ。
ああ、そうだよね。それはまあ、そういう、際どい映画ですよね。
そっちに刺激を受けて純白でやってんだったらわかるよ。
ああ、そうだそう
だ。ああ、これはオマージュなんだ、だけどさ。黒装束だったらさ、ただの空き巣の、なんていうの、一番見つからないやつだろうっていうさ。
そうだよね。一番地味なやつだもんね。
ユニフォームだよな、ある
意味、ね。昔からのトラディショナルだからね。うん。
ちょっと違う気が。だやっぱりさ、レオタードを着るとかさ。
ああ、そうですよ。
ね、それだったら高揚感となんかわかるよ、繋がってるから
。真っ赤なレオタードでっていうんだったらね。同じ黒でもさ、ほら、例えば黒いアイマスクをして黒いマントをつけて、
ああ。
金色のベルトをつけてみたいなね。
キャラっぽくしてもらいたいよね。
それだったら、ああ、なるほど、バットマンですねって話になるじゃないですか。ね、
ちょっとキャラ立ちしてないよね。
してないですよね。なんかやっぱこう、キルビル的なキャラ付けが欲しいですよね。
そうそうだ、うん。まあね、そのなんかあれだよね。ポップカルチャー的なさ、なんかアイコンのような感じで、盗みに入ってるならまだわかるけど。
う
ん、
ああ、そう、ね。
これは言い訳にも何もなってない気がするな。
なってない。まあ、例えばその、同じ黒でも黒いスウェットじゃ話にならないってことですよね、やっぱね。
そうそうそうそうそう。
やっぱその、忍者スーツみたいな。
そうそう
そう。そこまでやってるんだったらまだ話になるんですけどね。
あとはなんか、黒のダークスーツで。清掃で盗みに入る。
かっちり決めてね。
なんかそっちだと、なんとなくさ、うん、なんかキャラっぽくて。
悪い方のキングスマンだな。
そうそう。ちょっとわかる気がするんだけどね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月13日、関西テレビ。女の子から1万3000円盗む女を逮捕。兵庫県高砂市で9歳の女の子から現金1万3000円を盗んだ疑いで46歳の女が逮捕されました。警察によると、12日午後1時20分頃に路上で弟と一緒に自転車で昼食を買いに行く途中だった9歳の女の子に、女が小学校はどこなどと声をかけてきました。女はその後、そのカバン可愛いななどと言って、女の子が首からかけていたポーチを取り上げて中に入っていた現金1万3000円を抜き出して逃走しました。女の子が110番通報し、女の特徴を伝えたところ、約1時間後に警察がよく似た女を発見。金を盗んだことを認めたため、警察は容疑者46歳を窃盗の疑いで逮捕しました。容疑者はお金が欲しかったなどと容疑を認めているということです。まあこれがその1月だからお年玉なのかどうかわかりませんけど。まあ。たまたま女の子が持ってるポーチに1万円入ってる方が驚くよ。
いや、だからさ、そうなんだよ。最初こう、まあ、でも1000円ぐらいかなって思っているのに、それですら欲しかったってことでしょ？
あ、そうかそうか。はした金でもいいからね。
もしくは、ね、そんなね、ね、1万1000円入ってるなんてわからないもんね、外からはね。
そうですよね。でよくある、あの、ほら、宝石店から現金を盗むとかさ、
うんうんうん、
輸送中の現金を盗むみたいな感じで、
うん、
ターゲットの動きをあらかじめ知ってて、泥棒に入ったりする奴らがいるじゃないですか、
うんうんうんうん。
もしそうだとしたらすごい嫌ですよね、こいつは。
もしかしたら超豪邸に住んでるかもしれないね。これは持ってるだろうと。
パッと見でね。
もう明らかに金持ちみたいな。
金持ちかも。もう塀が、水平線の向こうまで続いてて、ここで全部一軒家ですよみたいなね。
そうそうそうそう。
うん。
これはお買い物といえどもね。
いえども。
高級なお買い物に違いないと。
だってあのガマ口、グッチだもんっていうね。
そうそう。そっち売るでもいいって感じかもしれないね。
側の方が高いよ、ね。
うんうん
うん。一日分のお小遣いだし、まあいいかみたいなね。
こっち側としても。恵んであげるわよ、みたいな。
そう。また明日1万3000円もらえるから、みたいな。
いやー、ちょっとね。
そうじゃなかったとしたら、ちょっと最低ですよね。
いや、だって、それって例えば、女の子が持ってるようなさ、
はい。
なんか子供用財布とかを盗んだみたいなイメージでしょ、だから、
まあもちろんそうです
よ。それに手を出すか、みたいな
さ。だって、布かどうかすら怪しいですよ。
ねえ。
うん。多分透明のやつみたいな感じです。
あれだね。あの、豚の貯金箱を盗むみたいな感じですね。
ああ、そうそうそう。最低最悪です。
やってはいけないことに書いてあるやつだよね。
豚の貯金箱とか、アンパンマンの貯金箱とかは盗んではいけないんです。
そう。それは、だから、なんていうんですかね。泥棒道にも反するよね。
反する。あの、地獄でも最低のとこに行くやつです。
多分ダメって。まあ、ちょっとそういう意味ではね、じゃあ、はい、そういう、そっちの道でもこれは馬鹿にされることですからね。
そうだね。アメリカでロリコン犯罪者がボーボーにされるのと同じ。
あ、それですね。
はい、そのコースですね。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月13日、AFP。中国、お見合い中にロックダウン。中国では複数の地域で新型コロナウイルスの感染が拡大。鄭州市では先週以降100人以上の感染が確認されました。名字を王さんというこの女性は5日、同市にあるお見合い相手の自宅で食事をしていたところ、市内の一部で突然ロックダウンが宣言されました。王さんは11日、ニュースサイトの取材に対し、私が鄭州市に到着した直後に感染が起き、彼の地域が封鎖されたことで帰れなくなったと説明しました。王さんは家族にお見合い相手を10人紹介されて、それぞれと会うために鄭州市に1週間滞在する予定でした。この日の相手は5人目で、料理の腕を見たいとのことで自宅の夕食に招待されていました。以来王さんはロックダウン生活を記録した短い動画をインターネット上に投稿。動画には相手の男性が王さんのために料理をしたり家事をしたり、王さんが寝ている間にノートパソコンで仕事をする様子が映されています。しかし、この長期のお見合いでも今のところロマンスは芽生えていないようです。王さんはもっとおしゃべりな相手を探しているのだということです。相手の男性については、木製マネキン並みに無口であることを除けばとても良いとコメント。彼の料理は平凡だけど、料理してくれることは素晴らしいと思うと語っているということです。
まあ、おそらく結婚は決まらないと思うんだよね。
まあ、この分だとちょっとね、先延ばしですよね。
このロックダウンはある意味その、現実を見るには良かったってことだね。
あ、そうだね。やっぱ一回同棲してみろって言いますしね。
だから全部のとこでロックダウンは経験がいいんじゃないですかね。
毎度毎度ね。
うん。
だからその、一週間で10人に会うっていうスケジュールがまずちょっとダメですよ。
ああ、そうか。
少なくとも一泊二日ずつですよ。
そうだね。
うん。
あ、そうか、家からも出れないからっていう、次のとこにも行けなかったってことなのかな。
そうですよ。
ああ、そういうことか。
隔離期間に入っちゃうわけですよね。
なんかね、一堂に会してればよかったのにね。
あ、そうか。
10人が。
10対1で。
うん、そうするとなんかバチェラーなんとかみたいな感じになっちゃって。バラエティ感が出てくるんですけど。
そう、毎日一人ずつ落とすっていう。
ロックダウンでやるっていう。新しいな、この企画みたいな。企画ものになってしまうけど。
そうだね。アマゾンあたりが独自に作りそうだ。
独自に。ちょっとね、そこは、今回はね、残りの5人の人はどう待ってたのかも気になりますけど。
そうね。うん、だから多分少なくとも料理が平凡じゃない方がいいし、
うん、
ちゃんとおしゃべりな方がいいと。
まあ、ロックダウンで分かったんじゃない？
あ、そうかそうか。
全然このまま行くとこれは一生続くのかってことだから。
そうですよね。
つまんないなと。
ギャグセンスがないな。
まあ、確かに一緒にいるとね、分かりますよね。その時間、一緒にいる時間長いと。
もちろんそうです、
うん。
うん。だってそんなね、半日のデートじゃやっぱ何もわかんないですよ。
そうね。
うん。
まあでもなんだろうね、こう、そこで強みを発揮する人っているのかな？
半日で。
サバイバル技術がすごいみたいなさ。
ロックダウンならではのやつ。
ならではね。手に入らないとなればね。
ああ、そう。
全部作ってくれるみたいなさ。
でもね、その森の中、海のそばだったらまだしもさ、大都会のマンションの一室でしょ？
そうか。
なかなか無理ですよね。捕まえたネズミとか料理できないですよ、やっぱり。
いや、だからそうなると、あれかな、その、これは食べれる草だみたいな、そう。そっち系だよね。
そうだね。
うん。
うん、日頃から食べれる草を栽培している人っていう。
うん、あとは何ですかね。手が器用だから、まあ、一本の木から、何でも道具を作れるとかね。
はい、ああ、そうね、うん。道具はいっぱいあるんだけどってことになるだろうね。
雨水、ろ過システムを作ったんだ。
なあ。
これで水が、水の心配はないみたいな。
水だけで私に生きろって言うの。
ああ難しいですね。この人はちょっとね。
いつロックダウンになるかわからないような状況では、もう歩き回れないってことですよね、中国では。
そうだね。
現状やっぱり自分のホームグラウンドにいるしかないですよ。
なんかちょっとあれだよね。椅子取りゲームみたいな感じっていうの？
ああ、そうかそうか。
ピーはい、ここでみたいになる。あ、今いる家にいなきゃっていうか。
そう。座った席から動かないで。
そうすると、ああ、この家か、今は、みたいなさ。
そう。はい、72時間座っててっていうね。
そういうことだね。誰かがフルーツバスケットって叫ばないとダメです。
ああ。そう。それは習近平を抹殺するしかないからね。結構とでかいフルーツバスケットですよね。
全員が動き出す。
動き出す。共産党が丸ごと動くっていう。
すごいこと。
タレコミいただきました。アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月14日、ニュースウィーク。コロナ感染でサイズが縮小。
ん？
新型コロナウイルスに感染した後、男性器のサイズが小さくなったと訴える男性が複数いることが明らかになりました。
うん、
アメリカニュースメディアスレートのポッドキャストでは、リスナーたちとのセックスの悩みに答えていて、一人の男性が新型コロナウイルスに感染した後、自分のペニスが約 1.5 インチ、約 3.8 センチメートル小さくなったという相談が寄せられました。
うん、
その男性はさらに、どうやら血管の損傷が原因らしい。医者の考えでは一生このままの可能性が高いようだということです。こうした事例は他にも報告されています。2021年には医学誌ランセットで新型コロナウイルス感染症の症状が28日間以上続いて後遺症と確認されたか、あるいはそう疑われる3700人以上の患者を対象に行った調査の結果、体の様々な部位で後遺症と思われる症状が200以上も現れているのが確認されました。その中には、精巣または陰茎のサイズの縮小という報告も含まれています。しかし、その割合は回答者全体の 10% 未満とごく一部ではあります。アメリカ、アルバニー医科大学の泌尿器科医であるチャールズ・ウェリバーさんは、新型コロナウイルス感染症と勃起不全、ED との関連性が指摘されていると語っています。勃起不全そのものが男性器のサイズ縮小と関連しているというのです。
うん、
重篤な ED の男性はおそらく全員サイズがいくらか縮小する可能性が高い。そうした事例を目にしている。とりわけ、癌を患って前立腺を切除し、6週間から12週間全く勃起しない場合です。その場合は全員ペニスのサイズが縮小していると語りました。勃起するのは大量の血がペニスに流れ込んでそこに留まるからで、ペニスの血管に影響があれば勃起不全になるということです。
うん、
一方で2020年にはある男性が新型コロナウイルス感染症に伴って血栓を発症した影響で何時間も勃起したままの持続勃起症を発症した事例も報告されていたということです。まあ、血管ですよね、やっぱりね。
そう、どっちがいいかって言われてもどっちも良くないな、そんな。いや。そういうのじゃなく大きくなりましたみたいな人がいればね。
ああ、そう、関係なくっていう。うん、
それいいけど、そういうの、持続性とかになっちゃうとね。
いつ血管が詰まるかっていう問題ですからね。
困りますよ、ね。
血がいっぱいあるときに詰まってくれればって話じゃないもんね。
コントロールできないからね、それは、ね。
できないんですよ。だって、血栓は溶かさないとね、ずっと止まったままですから。
でもさっきの話だと、その勃起をずっとしてないと小さくなるってことだから、
はい。
やはりこれ定期的にさせた方がいいってことですね。
あ、 そうですね。それは結構言われてますよね。
ああ、
うん。やっぱり全然しないよりもちょくちょくして、そのマックスの状態をいくらか保つ方が成長するって言いますよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。血の巡りで。
まあ、結局は血の巡りということだね。
まあ、あれですよね。パンプアップですよ。
そうだね。やっぱここも筋トレだっていう。
筋トレだって。
そうそうそう。結局そういう結論に結局そうなっちゃうね。
いや、まあまあまあ。そう、だって、そういう言説に終始すると、人は、サイズマターズって書いてある、ここをクリックしちゃうわけですよ。
そうか、そうか。
うん。そうじゃない立場も取っておきたいですよね。
硬さだぞって言って。太さ、うん、まあそっちかとかわかんない。わかんない、ね。
それはだってなんかアジア人特有な感じですよ、ね。
そこで勝負だって。
それで勝負すんのはアジア人の見栄ですよね。
あ、あ、あ。
うん。
硬さ及び角度。
そうそうそうそう。アフリカンな方々に勝てない言い訳ですもんね。
いいじゃないかと、はい。こっちの部門では勝ってるってことだね。
ああ、そうね。だからその唐揚げ選手権みたいなもんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
ね。塩味の1位もあれば、醤油味の1位もある。
そうそうそう。そういうことでしょうか。まあ、いや、もちろんこれは、あれだね。サイズじゃないよっていう人は、いや、形とかでもなく。
はいはい。
まあ、要は、持続力だって人もいるかもしれない、
ね。まあ、もちろんそうですよ、
ね。100メーターでは日本人は負けるけれどもと。
ああ、そうです。マラソンだったら。
マラソンを見ろと。
うん。
山の神と呼ばれた俺がみたいな、そういうことかもしれないね。
ごく一部の地域だけで強いっていうね。条件付きですからね。タレコミいただきました。バンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月14日、日刊スポーツ。缶コーヒーの中に覚醒剤、
うん、
覚醒剤を密売したとして警視庁多摩中央署は14日までに覚醒剤取締法違反の疑いで東京都の容疑者58歳を逮捕しました。容疑を一部否認しているということです。署によると自宅アパート捜索の際に容疑者は探せるなら探してみろと話していたということです。約1時間後に冷蔵庫からは蓋は未開封だがそこが開くように細工された缶コーヒーの缶が見つかりました。筒状のプラスチック製ボトルを仕込んで中に覚醒剤を隠して周りを石膏で固定していました。コーヒーが入っていると見せかけるため缶の中には液体も入っていました。細工を見破った警察官は缶を持った際重心が不自然なことに気づいたといいます。容疑者宅からは計 8.5g 50万円相当の覚醒剤が見つかったということです。
これは勝負だったわけだ。
そうだね。一世一代の細工をしたんですよね。
なんかもっと誘導してほしかったよね。
あ、なるほど。
心理戦に持ち込むっていうさ。
ああ、そうかそうか。あの辺にあるんじゃないかなみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
あえて冷蔵庫を差し示すとかね。これはどっちなんだっていう、ね。
ああ。と見せかけてかっていう、ね。
そう。陽動作戦に違いないっていう、こう、裏を書いてお風呂とか行っちゃう人もいるかもしれないし。
ああ、そうだ。あの天袋の穴が怪しいっていうね。
そうそうそう。あとは堂々とこのコーヒーを飲むとかね。
ああ、そうか。その場で開けてね。
うん。
表ちゃんと開けて飲めるぐらいにしておいた方がよかったね。
そうそうそう。
うん。
ケイジさんも飲むかいみたいな、ね。それぐらいのこう、陽動作戦に出てほしかったな。
そうだ。飲むわけねえだろ、バカ野郎って言われなきゃいけないからね。
そうそうそう。
いや、俺もいただくよって言われちゃうっていうドキドキがありますよね。
そこは賭けだよね、
賭けです。でもそのぐらいこう、フランクに、
そう。
俺は自信があるぜっていうところを見せたい。
そうするとそこ以外を探すだろうからね。
そうです、そうです、うん。あの植木鉢を見てみようって話になるじゃないですか。
そうそうそうそう。これはやっぱり、ちょっともうちょっとこう、まあ、心理戦で見せてほしかったな。
見せてほしかったね。そのために 3D プリンターとか使ったんでしょうからね。うん、せっかく加工したのにね。タレコミいただきました。リュウさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月17日、UHB 北海道文化放送。卒業生、冬休みの中学校の職員室に侵入。中学校の校舎に無断で侵入したとして、62歳の男と58歳の女が建造物侵入の現行犯で逮捕されました。二人は1月14日の午後0時40分頃に、正当な理由がないにもかかわらず、共謀して中学校の校舎内に侵入したとして警察官に逮捕されました。二人が校内に入り込み、職員室に入ってきたところを学校関係者が発見し、警察に通報、事件が発覚しました。警察によると二人は交際関係で、共にこの中学校の40年以上前の卒業生と見られています。事件当時は中学校は冬休み中で二人は酒を飲んだ状態だったということです。 調べに対し二人は容疑を認めていて、男は在校当時、教員に物を没収されていて、取り返すために教員の連絡先を入手することが目的だった、との趣旨の話をしている、ということで、警察が詳しく調べています。
いや、もう死んでると思うよ。ちょっともう、記憶、なんとか自分がメルヘンに浸りすぎてさ、何歳か忘れてるよね。
そうだね。お前63だぞっていうね。
当時30歳だったって、もう90超えてんじゃん、
ね。そうです。だって、まあ、当時の中学校、まあ、今と同じ構成なのかな。だとすると、最高でも15歳でしょ、うん、ってことはもう40年どころじゃないよね。49年とか8年前でしょ。
そうね。
で、その当時に先生だった人ってのがまあ、
40歳とか。
新卒でも22歳でしょ
まあね。
とすると、49たす22は71ですから、うん、ちょっと生きてるかどうか微妙なところってのもあるよね。
そうね。いや、なんかその、なんだろうね。いや、普通に考えると、二人とも同級生とかでさ。
はいはいはい。
まあね、あの時の、いや、だから、勝手に同窓会ですよね。
あ、そうだね。うん、久しぶりに会って盛り上がったとかありえるよね。
そうそうそうそう。まあ、あるんだけど、確かにさ、ちょっとここは、グレーなところもあって、うん、なんか卒業生は入ってもいい感があるっていうさ、昔は。今はダメなんでしょうけど、なんか昔ってそういう、ダメダメ、いや、うちの母校だ、みたいな感じで、なんか、OB は OK 感が、あった気がするんだけど、
ね。当時の先生とかいるかなって感じで入っちゃうよね。そうそうそう
そ
う、
訪ねてきた感がさ、うん、
あるある。
確かに訪ねてくる人もいるしね、よくなんか OB とかね。
その、今、50とか60の人ぐらいの方がよりその意識は高いだろうから。
そうだね。自分がね、いた時、先輩が来たりしてたからとかさ。
そうそうそうそう。
いや確かに。その感覚はあるよね。
なんかね、ちょっと映画っぽいところもあるんだけどね。
そうそうそう。いや、なんか今ってそういう青春映画とか作ったらさ、
はい、
あ、これ逮捕ですね、みたいになっちゃう。なんか、すべてのなんかエンディングシーンがうまくいかなくなるよね、最近。
そうだ、コンプラがね。うん。邪魔をしますよ、ね。
よくある、最後にこう、自転車二人乗りでとかも、ああ、即逮捕みたいな。
あ、そうですよ。あ、それでも道交法違反ですっていう話になるもんね。
もうなんかもう、面白いものはなくなるね、そうしたら、ね。
夏休みに友達と一緒に線路を歩きましたみたいな、
ね。あ、はいはいはい、逮捕逮捕。スタンドバイビーなんかもうできませんって。
できません。死体を発見したらちゃんと報告をしないとね。まず第一発見者として取り調べを受けるからね。
なんか、今、そうだ。やっぱきついよね。いろんな表現がきつくなってきましたね、これ。
まあ、その盗んだバイクみたいな話もあるけどさ、まあ、バイク盗んじゃダメだろって話の方が先に来るからね。
まあ、だから被害者あるなしもでもあるね。
あ、もちろん
そうだね。そこは、だから例えば、こうね、校内に入るとかでも、うん、いや、迷惑がかかってたらあれなんですけど、まあ、冬休みだしとかね、
は
い、
ま
あ、あるけど、まあ、あれじゃないの、はい、入るときにアルコール消毒とかしておけば大丈夫だったのかもしれない。手順を踏めばもしかしたら大丈夫だったかも。
そう。ピピってやってからね。
そうそうそう。まあ、飲酒だから多分ダメなんだろうけど。
1月17日、UHB 北海道文化放送。アパート、隣人の顔面などを殴る男を逮捕。同じアパートに住む男性の顔面などを殴り、怪我を負わせたとして、1月17日、54歳の男が逮捕されました。男は17日の午前1時10分頃に、男が住むアパートの廊下で、隣人の男性の顔面や腕を殴る暴行を加え、怪我をさせたとして、駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。男性は右の頬を腫らす怪我をしました。男性から、隣人に突然殴られたと110番通報があり、事件が発覚したということです。警察によると、男性が騒音の注意をするため男の部屋を訪ねたところ突然殴られたということです。調べに対し男は、私の心の中を暴かれたから殴ったと容疑を認めていて、警察は男が男性を殴った動機などについて慎重に調べているということです。
ああ、なんか趣味をガバって見られちゃったんだ。
まあそうね、そうかもね。
見られてはいけないこれをと。
そう、ドアの中は見ちゃいけないんでしょうね。
鍵かけとけよっていうのもありますけど。まあ、まあ、音がするような趣味なんだね。
そうです。だからうるさいから、ちょっと注意しに行こうと思ってピンポンしてるわけでしょ、うん、多分、うん。で、殴られてるわけです。
何なんだろうね。趣味はね。
趣味は。
ちょっと気になるよ。
何でしょうかね。ヘビメタとかですかね。
それは、心の中を、まあちょっとそうかもしれないね。これはちょっと、これデスメタルからは、自分のことは、ちょっと、そういうの知られてほしくなかったみたいな。
だったらそんな騒音でやるなよって話ですけどね。
儀式中だったのに、みたいな。
ああ、そうか。うん。中には魔法人と鶏の血が置かれていたって話だったらね。
そう。うん。まあ、ちょっとね、あとは大音量でのカラオケとかね。
そうね。うん、一人デュエットをしていたみたいなね。
そうそうそう。恥ずかしいっていう。
そう。それはちょっと心の中を見られた感じにはなる。誰もいないのに男と女のって話になってたらば、お前見たなって話だね。うん、一人ラブゲームをしていた。
悲しいね。
悲しいもんね、
うん。
うん。そんなに悲しいんだったら私が一緒にって話にならないもん
ね。ああ、そうなればよかったよ。私がやろうと。
ああ、そうね。
女役をと。
女パートをね。うん、だからちょっと小さく落としてくれませんかって話にならないもんね、それはね。
ないよね。
うん。
あとは、なんですかね。あの、ダンスバトルを一人でしてたとか。ソウルトレイン。
そうだね。かなりこう、派手なヒップホップがかかっていたっていう。うん。頭で回転するやつに失敗したところだったって感じですね。
ガッコーンみたいな。見られたっていうね。
1月18日、京都新聞。公園にハンモック男を逮捕。京都府の公園に無許可でハンモックを設置したとして、京都府警宇治署は18日、都市公園法違反の疑いで男82歳を逮捕しました。逮捕容疑は2021年12月24日の午後4時55分頃に公園で設置管理者である市の許可を受けずに約5メートル間隔で植わっていた2本の木の高さ約 1.5 メートルの位置にロープをくくりつけて持参の布、長さ約2メートル、幅約50センチを結んでハンモックを作った疑いです。署によると、21年1月から同様の行為を始め、市や同署が計15回にわたって警告して撤去させてきましたが、近所の子供を遊ばせたいとして行為がやみませんでした。住民からは安全性が確認されず危ないと苦情が相次いでいたということです。男は間違いないと容疑を認めているということです。
なるほど。
まあね。
まあ、気持ちはわからんでもないんだけどね。
まあまあ、ハンモックで遊ぶと楽しいなっていうのを一緒にやりたい気分はわかる。
まあ、怪しいわけだね、でもね。
そうですよ。
安全性はね。
だって素人が布を結んでるだけです。
だからそれはもうさ、いや、京都市でやってくれよと。
あ、
設置しようと。
そういう嘆願書を出してるって言うんだったら分かるんです
よ、ね。こっちだよね、
うん。いきなり実力行使出ちゃうからダメなんですよね。
でそしたらもう何ですかね。ちゃんとした土木技術に基づいてさ。
あ、はいはい。
ワイヤーで、みたいな。完全な橋だ、これは、みたいな。
ああ。あの、ほら、よく最近キャンプ用品とかで自立式のハンモックあるじゃないですか。
あれにしとけよかった。
ああいうのをちゃんと買ってね。で、置くんだったらまだいいですよ。
結んじゃうからね。
そう、勝手に木に結びつけちゃうのはダメなんですよね。
まあ、ちょっとこればっかり。まあでもそれでお金を取ってはなかったんだよ。まだいいけど、
ね。ああ、もちろんそうですよね。はい、乗った10円っていうね。
それはちょっともうね、危ないですけど。
それはね、イタリアとかの観光客をカモにするやつですよね。
写真撮ってあげようか。はい、5000円。そりゃ苦情来るよ。
来る来る。タレコミいただきました。リュウさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月18日毎日新聞。郵便物捨てた男を逮捕。約7000通の郵便物を雑木林周辺に捨てたとして大阪府警黒山署は18日、郵便局員の容疑者20歳を郵便法違反の疑いで逮捕したと発表しました。容疑を認めているということです。
うん。
郵便物の中には新型コロナウイルスのワクチン接種券も含まれていました。容疑者の自宅からは他にも約4000通の郵便物が見つかっているということです。
うん、
容疑者は調べに対し、昨年11月頃から配りきれなかった郵便物を持ち帰っていた。今回初めて捨てた。配達の仕事が向いていない。などと供述しているということです。
そりゃそうだよ。ヤギの配達員が食べちゃうのと大して変わんないからね。
そう、ヤギよりマシですよね。
うん、残ってるからね。
ちゃんと自分で気づいてるしね。適性があるなしをちゃんと自分で気づけただけマシですよね。うん。ただ言うならば7つぐらいの時にやめてほしかったですよね。あんたリボ払いみたいなもんじゃないですか。
そうだね。
今日配りきれなかったのが何通、明日も何通、明日も何通って溜まっていくわけじゃないですか。
うん。
それにもうちょっと早く気づいてほしかったね。
なんだろうね、その、一気に返済日みたいなさ。
ああ。
もう一箇所に50通ずつ行くかみたいなさ。
ドーンって。
年賀はがきとかって輪ゴムでなんかすごい束になるじゃないですか、
ね。ああ、そうだね。
あんな感じで入れちゃうっていう。
ああ。全然近所でも何でもないのにね。
再配達お願いしますみたいな。近所の力でみたいな。
ああ、そうだ。ボランティアでね。
そう。
うん、
あとあれだね。近所の子供に吹き込むってのはどうだろうね。
あ、なるほど。
一通10円でこれやってくんないかっつったら、ね、やってくれんじゃん、暇だったりする。
そうだね、うん。同じ町内ぐらいだったらギリギリなんとかなるよね。
案外、これ効率いいことに気づくかもしれないよ。
気づく気づく。
結構子供はいいなっていうね。
だってほら、お正月の年賀状配りのバイトとかあるじゃないですか。
そうそう。
高校生ぐらいだったらなんとかなるよね。
だから自分でそれやっちゃうっていうね。
そうですよ。ガキどもいっぱい集めてね。
これ儲かるな、みたいな。
それがさ、自分の給料よりもちゃんと低かったら商売として成り立つじゃん。
そうそうそうそう。
あ、ダメだ。利益がないか。
いや、だから。彼はすごいよ、配り方が。つっていっぱい二人分もらえればさ。
ああ、そうかそうか。
だんだん儲かってくる。
郵便配達が出来高制だったらね。
いやでもこのさ捨てたハガキの中にさ、
はい、
ラブレターとかあったら悲しいよね。
あ、もちろんあったでしょうよ。うん、もちろんあったでしょうし、あの喪中を知らせるお知らせだってあっただろうし。
それはそうだ、
ね、あったですよ。あとはそのいついついくら振り込みますみたいなお知らせだってあったですよ。
いやー、そうね、これによってね、
はい、
あの結婚できなかった人とかがいたらね。
ああ、そうですよ。お見合い写真が届かなかったみたいなね。
こんな不誠実な人とは結婚できないわ。
あ、何月何日まで届けるって言ったじゃないの。
そうですそうです。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月18日ギガ人肝臓にイニシャル医師免許剥奪。イギリスの外科医であったサイモン・ブラムホールが手術を担当した患者の肝臓に自分のイニシャルを彫っていたことが明らかになり、医師免許を剥奪されたということです。法廷の記録によると、ブラムホールは2013年の2月と8月の2回にわたって外科手術を施した患者の臓器に自分のイニシャルを刻印していました。ブラムホールは手術で使用される装置のアルゴンビームコアギュレーターを利用してイニシャルを彫っていた模様です。アルゴンビームコアギュレーターは電気メスでは出血を止めるのが困難な臓器を止血するために用いられる装置だということです。報道によると、ブラムホールが外科手術を担当した患者の肝臓に自分のイニシャルを彫っていたことは、同氏による手術が失敗に終わった患者を別の医師が手術した際に明らかになったということです。ブラムホールは2件の手術で肝臓に自分のイニシャルを彫ったことを認めていて、1万ポンド約160万円の罰金を課されているということです。実はこれね、2018年にニュースの記事としては私チェックはしたんですよ。
お、
取り上げなかったんですよね。
お、
で、その時は単純に罰金だけだったんですよ。
うん。
だけど、今回、多分裁判になったんでしょうね。
お、
で、医師免許ごと剥奪されたと。
なるほど。
はい。
まあだから、絶対失敗しない自信があればいいよね。
ああ、そうですよね。うん。
うん、
もう二度と腹を裁かないと、
うん。
誰もこの肝臓を見ることがない。
だったらいいけどね。でも逆に、だとすると本当の自己満足でしかないってこと
だ、ね。あ、そうですよね。あいつの肝臓にはね、っていうね。入ってるんだよなって。
なんか宮大工みたいだよね。その天井裏になんか残すみたいなさ。
ああ、そうそう。誰も見ない天井の板張りに、自分の手形が残ってるみたいな。
うん。
うん、
でそういうことがしたかったんでしょ？職人気質だよね、
これ。そうだね。うん。そのやっぱキリスト教圏でさ、遺体を焼かずに棺に収めていた場合、
うん、
何十年か何百年か経って何かの時に調査で掘り返された時にね、
うん、
もしかしたら出てくるかもしれないもんね。
だとするともうちょっと形に残る骨とかにあった方が、
ね、ああ、そうですよね。それはやっぱ肝臓は化石にもならないしね。
なんか、だから本当に自己満足だよね。
いつか消えるしね。肝臓は再生する臓器ですから。
うん、なんだろうね、なんかこう。なんか、手術時間のさ、85% はそこに使ってたらやだよ。綺麗にやるために。
丁寧にやっていたっていう。
ていうか、他の人気づかなかったのかな。
ああ、そうか。まあ、例えば病院の中がさ、その、良くない雰囲気だったりしたら、誰も言わないんでしょ？
まあね。
うん。みんなが悪ふざけみたいな雰囲気だったらね。 要はこの一回肝臓手術した人が、その後予後が良くなかったんですよ。ね、もう一回ちょっと再手術って時になって他人がやった時にバレたんですね。
ああ、いや、なんかこの先生も乗せられてたら受けるよね。やっちゃいなよ先生みたいな。え、マジでみたいな。
今回すっげえうまくいったじゃないですかっていうね。
残しておいた方がいいですよ、名前を。大先生とか言って。
さあ。ゴッホ並みっすよ、みたいなね。
俺は芸術ですよ、先生みたいな。
だとしたら本当に裁かれるべきは誰かって話ですよね。
乗せられたっていう。
乗せられてしまった。調子に乗っちゃダメですよね。
いやでもほら、結構さ、なんか、好きな音楽かけたりするでしょ、なんか。
あ、それはあるらしいですよね。
ねえ。うん、だからそこデスメタルとか。いやいやいや、演技でもないな、っていう。
デスはまずいよね。
いや、これぐらいの方がね、引き締まるんだよ、気持ちが。
ああ、そうね。あの、ストレスを与えた方がトマトが甘くなる的な話ですよね。
死の恐怖が迫ってくるからこそ戦えるんだ。
戦える。アルコールをより分解するようになるっていうね。
いや、そういう世界もあるから、まあ、刻印ぐらいもしかしたらあってもおかしくないなと。
まあでも、誰が手術したのか確実に分かるっていうのは、まあ。
いいかもしれない。
まあ、カルテより信頼できる可能性はあるからね。
あれ、このイニシャル、あの、なんとか先生か、みたいな。
そうそう。焼き印ですからね。うん。
いや、これは、あれであると、もう、もはや、
はい、
死神から守るための、封印というか、結界である。
おまじない的なやつだ。
完全にこの人、言っちゃってるなっていう。
もう二度と近寄るな、悪魔めっていうね。
そう、
うん。お札的なやつだって話ですよね。だったら、こう、魔法陣を書いたガーゼを置き忘れるぐらいの方がいいんじゃないですか。
そうだよね。これで再発防止だ。
ああ。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。1月19日、午後4時30分頃。公園内で小学生が遊んでいたところ、男が、お尻かじり虫とつぶやきながら児童のお尻を掴んだということです。
古いな、それ。
古いね。
まだ、まだ使っているのか。
あの、少なくともこの小学生は知らないですよ。
うん。
うん、そんな虫がいるってことはね。
まあ、ここまで長く使われるとは思ってなかったけどね。
大人の中だけに生きてる虫ですよね。
そうだね。
実は子供は知らないですから。だって団子が三兄弟だったりするのも今の子供は知らないでしょ。
そう、でもまだ言いそうだね、このおじさんなら、ね、
そう、おじさんは言うんですよ。
うん、
だからその子供の歌は大人の頭の中にだけ生きていくんですよ。
そうだね。
はい、黒猫の単語もね。続いて声かけ。1月7日、三重県、午後3時10分頃、女性らが買い物をしていたところ、男からおむつの色は、おしっこの色は、などと声をかけられたということです。
私のってこと？
あ、
私が履いているこのおむつはっていう。
何色でしょうか？
そうね。おしっこも案外濃い方ですっていう。
そうですね。多分いろいろ薬を飲んでるんでしょうね、きっとね。
ああ、なるほどね、う
ん。個人的にサプリメントとかを飲んでると黄色じゃないかな。うん。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月10日。神奈川県、午前11時頃、路上で年配の男性が児童らに対し、俺は有名なマジシャンの師匠の師匠だ、荷物を俺の家に運んでくれと声をかけてきたということです。
師匠の師匠か。
そうね、グランドマスターですよね。
まあ、だから何、マギーシンジの師匠がマギーシローだが、その上だ。
そうですね。
だいぶだね、そりゃ。
マギーマスターがいるわけですね。うん、マギーザマスターです。
おじさんそれ漫談師だよねって。
あ、そうだね。
まあでも、マギーシローとね、何でしたっけ、マリックは同じ学校だったっていうから、
あ、
共通の師匠かもしれないよね。
学校の先生ですよね、それ。
マジック学校。
そうね。まあ、まあまあまあ、その戦後、ブイブイ言わしてた人が先生になってるケースですよね。
そうね。
はい。
だからって荷物を運べってのはどういうことなんだろうね。
そうね。関係がないもんね。単純に重いだけですよね。
まあ、マジックグッズかもしんないね。あ、これあの、ナポレオンズが首回すやつだ。
ああ、
開発したの先生だったんですか。そうだけど。
ただの箱ですよね、それね。
あれだけで食べていってるんだから、彼らは。
これだけで、ただの穴が開いた箱なのに、これでご飯が食べれているっていう。
ある意味マジックだろうっていう。
そうですね。人生のマジックですよ。1月13日、群馬県、午前7時4分頃、電車内で通学中の高校生が不審な男から手を振られて、 ここに座って立ち方を変えた方がいいなどと声をかけられる事案があったということです。
うん、
立ち方が良くない。
ここに座ってっていう。あ、教えてあげるってこと。
あ、そうかそうか。これから見本を見せるんでまずは見ろと。
私が、また出たか、デューク。2週連続ぐらい出てきましたけど、久しぶりに。
なんですかね、電車で立ち方が悪いってのは何ですかね。
いや、なんか姿勢が悪くなるとはよく言いますよね、その。釣り革を1個だけ持つととかさ。
ああ、なるほどね。
2つを持って、
うん、
こう、背筋を伸ばすべきだっていう
さ。ああ、そうかそうかそうか。偏るからね。
なんか、でもこれあれだよね。電車内でできるストレッチみたいな具が貼ってありますけど、なんかあれっぽいのかな。
もしくは空手の三鎮を教えてたって。うん。車内だとこれで揺れないぞっていう。
なるほどね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
金庫の中のお金を着服して、
はい、
リフォーム費用に使った人っていましたよね。
いましたね。
で、あと、缶コーヒーに覚醒剤を隠していて、こう、ガサ入れに。
あ、はいはい。
で、結局見つかっちゃった人がいましたけど、
はい。
やっぱね、最近求められている、あれだね、解決ビフォーアフターは、
ほう。
ちょっとそういう犯罪者だね。
なるほど。
ガサ入れに対応できるみたいな。今日は親分の家をリフォームしますみたいな。
ああ。まだ確かに番組でやったことないだろうから、ね。
やってないの、これは。
うん。
やっぱりその地下通路なり。
そうだね。隠し通路とかね。
そうそう。いや、絶対面白い要素いっぱいあると思うんだよね。
そうだね。一見本棚に見えるんだけどもっていう。そうくるっと一回転して部屋に通じていますっていう。
そう。
うん。
これ、ね。ご主人の強い要望で、こちらの窓は防弾ガラスですみたいな、ね。なんということでしょうと。
ああ。そうね。うん。44マグナムが通じませんっていう。
一番無防備なお風呂に対応したこの装備みたいな。ボタン一つで、あら、ね、下にこう抜ける感じになってるとか、ね。
そうね。湯船に屋根ができるんですっていう。一瞬で水が抜けて、風呂桶がまるで棺のような硬さにっていう。
すごい、シェルター。だから、突然の爆発にも耐えられると。
耐えられる。もう、核でも来いっていうね。槍でも雨でも降って来いって感じになるわけですよ。
ちょっとやっぱ趣向を変えないと、ね、やっぱり番組が終わってんのは、もうそろそろっていうのがあったわけですよね。
まあ、普通の家だとね。
うん。
バリエーションがないですから。
やっぱりちょっとこういうのとか、あとは、うん、やっぱりリフォームブームもあるので、
はいはい。
年賃値が高いとかね、あると思って、うん、安く手に入る、
うん、
事故物件を、やってもらいたいな。リフォームして、なんか、
そうだね、
音が聞こえるんですと。
ああ、はいはい。
誰もいないはずなのにピアノの音がみたいな。
ああ、ありますよね。
それに対して匠は、なんか、他の音を出して、オーケストラにすればいいじゃないか、みたいな。なんということでしょう、このハーモニー、みたいな。そういうエンディングもあるんじゃないですか。
美しければ気にならないからね。
そうそう。美しい。なんて美しいね、うん、色でしょ
う。そうですよ。例えばずっとさ、低い声で女がうめいてるような声がするんですって言ったところでね。3音と5音上の音を被せればハーモニーですよと。
そうそうそう。なんということでしょうと。
ね。確かよく聞けばこれは C ですね、みたいなね。うん、ドミソですよって話になればいいわけですもんね。
いや、ねえ、なんか音の魔術師みたいな人が来れば。
ああ、いればいいわけです
よ、ね。いいじゃん。
まあ、どっちかって言って欲しいのは坊主の技術者ですよね。
どちら消してくれと。
うん、そう。位相が逆のやつをぶつけてくれって話ですよ。うん。瞬時にそのうめき声の行動を判別して打ち消してくれる装置の方が欲しいですね。
そうね。ハイテクをやっぱこういうところは活用してほしい。
あと床下のシミも消してほしいですよね。うん。ちゃんとやってほしいですよ。
目立たないような柄にするってことしそうだよね。
ああ、どうしても消えなければね。まずは消す努力をしようか。その、マーブル模様だったら目立たないだろうみたいなのはちょっとなしですよね。初手それは失敗ですよ。
いやー、やってほしいな、匠には。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。